1000万年前に、
はい、
慶喜昔ネズミっていう、
はいはい、
まあ、ネズミがいたとして、
うん、
で現在には角がすごくね、10センチもね、頭から生えている
長いね
慶喜ネズミっていうのがいたとするじゃないですか、
うん、1000万年前は慶喜昔
ネズミっていうトゲが生えてないネズミがいたん
です。はいはいはい。
今は慶喜ネズミっていう、
うん、
トゲが10センチ生えたネズミがいるんですよ、
うんうん、生きづらそうだね。
生きづらそうなんですけど、この2匹って、
うん、
慶喜昔ネズミが進化して慶喜ネズミになったというのが分かってるらしいんですね、
は
い、
うんうん。
じゃあ今から僕が1000万年前から時代を早送りしてって、
うん、
徐々に徐々に慶喜昔ネズミから角が生えてきますので、
はいはいはい、
伸びてきますので、
ちょうどいいところで動画をストップして、
そうです、はい、どこから慶喜ネズミなのかっていうのをちょっと
はいはい、はい、
当ててもらっていいですか。
当ててもら
いいですか。
当ててもら
う。今から徐々に徐々に伸びていくんで、
はいはいはい、
あ、こっから慶喜ネズミってとこ言ってくださいね。
慶喜ネズミは今の観察だと10センチ、
10センチトゲが生えてる種ですね、
うん、はいはい。
慶喜昔ネズミっていうのは生えてないです、う
ん、はい。
でもどうやら進化的には徐々に徐々に長くなって今10センチ伸びたそうです、
うんうん、
じゃあ今から進化の早送りをします、
はい、
ビデオが早送りされます、
うん、
トゲが伸びていくので、ここが慶喜ネズミになったっていう瞬間をストップって言ってくださいね、
はい、
いきますよ。さあ、ドゥルルルルルル、これもうポッドキャストの人何か分かんないけど、今3センチぐらい伸びてます、4センチぐらい伸びてます。
あ、ここ、
あ、ここですか。
あ、いや、ちょっと伸びすぎだな、これ。
伸びすぎました。
吉野部未来ネズミになっちゃった。
未来ネズミになっちゃいました、うん、もう今20センチ吉野部未来ネズミぐらいになっちゃいましたね、うんう
ん、はい、
っていう話を今日したいと思います。
どういうこと。
ということで、
うん、
今日はね、種の定義って未解決問題なんだぜっていう話を、
はい、
ちょっとしようかなと思います、
うん、はい。
僕ら普段からね、種っていう言葉をよく使ってるわけですよ、
うんうんうん、
まあ直近もね、種の保存のあるかないかみたいなね話とかの種とかね、うん、あとはまあ僕らが普段からね、種の多様性とかね、
あ、はいはい、
あとは犬と犬、犬じゃないな、人はホモサピエンスという種だとかね、
うん、うん、人はホモサピエンスという種であって、
種である、うん、
犬の中にもなんかいろんな種がいるみたいな話ですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
まあそうですね、品種かな、犬の中だったの、うんうん、まあ、狼という種がいて、
うん、
チンパンジーという種がいて、ゴリラという種がいてみたいな感じですよ。まあそういう感じで種って普通に使ってますし、
うん、
普段からね、あと生物学なり、まあ、生物学から派生したような学、いろんな学問においても、まあ、種って言葉普通に使ってるんですけど、
うん、
種の定義がどんなもんがあるのかなって、
はい、
ざってなんかね調べたらですね、
うん、
まあ、今でもね有力な分け方が30種類ぐらいある。
30種類
ぐらいあるみたいなんです。
思ってたよりいっぱいあったわ。
うん、なんか僕もね全部把握できてないんですけど、
うん、
なんかその種の定義について論じてる論文とか、
まあ、
本とかを見ると少なくとも25から、
はい、
25種類以上あって、
うん、
論文とかによっては30種類以上あるとか、まあ、くくり方によるんでしょうね。この説とこの説は実質一緒だから1個だねとか、
うん、
そういうのもあるんでしょうけど、
うん、
まあまあ30個ぐらいあるよねみたいなこと書かれてまして、結構だから専門家の方に多分種の定義って何ですかって聞いても、うん、ズバッと全てのその生物学とか、
うん、
生態学とかに関わってる人が納得するような種の定義を答えられる人っておそらくいないんですよ。
だからこうだよっていう風に言った種のある一つの定義でも、うん、はい、いやいやいや、その定義だとこれが当てはまんないでしょみたいな、
まさにまさに、
その反対学説の人たちが出てくるってい
う、
ね、
は
い、
そういうことなんですよ、
うん、
で種ってめちゃめちゃ基本的な単位、こういう生物学とかをやる上ではね、うん、なのになんで全然決まってないのっていうね、ちょっと話を ね、
うん、
少ししようかなと思ってます、
うん。
まあね、なんかあの30種類とか言いましたけど、
うん、
僕もまあなんとなく言葉を聞いたことあるだけの、
うん、
まあ、説とかでもパーって調べたらね、例えば形態学的種概念とかね形態学的種という概念とか、
うん、
まあ、生物学的種概念、
うんうん、
まあ、マイヤーの生物学的種概念、
マイヤーの
マイヤーさんが言ったっていうことですねとか、
あ、いや、なんか僕が知ってるのは1個だけかもしれない、
はいはい、
なんか交配して子供が元気に育てば同一種、うん、
はい、
みたいな、
それです。それがまさに今マイヤーの言った生物学的種概念です。高校の生物の教科書とかにも生物学的種概念として、
うん、
これが載ってるかな、これ
、うん、それ僕習った気がする、
うん、これ
マイヤーは知らないけど
これだけは載ってると思う、
うん、
し僕がこれまでラジオでなんか種の説明をするときは一旦その説明をしていた気がします、
うんうん、
先に言っちゃうとこの生物学的種概念はよく使われるし、まあ、割といい分け方、
うん、
に感じるんですけど、
うんうん、なんか簡単そうっていうか、うん、やってみたらそうでした、うん、そうだねみたいな、
そうそうそうそう、
納得しやすいかもね。
なんか種って何ですかっていう考えた時に、
うん、
生殖できないってことは、まあ、混ざらないってことだから、うんうん、あ、じゃあこの性質とこの性質が混ざっちゃうとさ、
うんうん、
区切りつけにくいけど、混ざらないんだから明確に違うでしょって、まあ、言いやすい、
はいはいはい、
おお、その通りその通りって思うんですけど、まあ、ちなみにこの生物学的種概念の一番分かりやすい、まあ、弱点を言うと、
うん
うん、有性生殖のことしか想定してない。
確かにそうだよね、
うん、そうなんですよ。
分裂とかさ、
そうです、細胞分裂する、
うん、
何でもいいですよ、微生物なりなんなり、
うんうん、
単細胞生物とか、
はい、
まあ、そういうのは想定してないよね。
ないね
っていうのが、まあ、まず一番最初に思いつく問題点というか、わからないけど、まあ、動物とか植物の一部にしか当てはまらない概念でしかないよね、うんうん、みたいなのは、うんうんうん、ああ、まあまあ確かにな、
まあ、確かに確かに
って思うわけですよね。まあ、他にもまあ名前だけ紹介すると、遺伝子型クラスター種概念とか、生態学的種概念とか、なんかいろいろあるみたいですね。ヘニヒ的種概念、
ヘニヒ的種概念、
僕も初めて見ましたけど、うん、みたいな、まあ、いろいろあるらしいんですけど、
うんうん、
まあ、こんな風にね、種っていろいろ概念があったり定義があったりして、すべての生物を説明できるような種の概念っていうのは今んとこおそらくないんですよ。
つまりこのラジオで最後に慶喜的種概念という、すべての今までの種の概念を包含する新たなものを提唱するっていう、
はい、それができたら多分僕はここでラジオなんて撮ってないでしょうね。
そうなんだ、
はい、もう頑張って論文書いてね、もう、うん、一山当ててるかもしれないですけど、まあそんなことはすみませんできないです。ただ、うん、なんとなく僕の今回の台本書いた問題意識としては、種ってあると思いません？なんかありそうな気がしません？種って、例えばあの種の保存の法則とかいう話をした時もそうなんですけど、
うん、
種って実際にあるもの、自然と自然ものとして存在するものだから、
うんうん
うん、その種の保存みたいな話が出てくるかなと、
うんうんうんうん、だそもそも種がなかったら、うん、そんな話をする理由も言われもない、
理由もないわけですよ。だけどその種っていうのを説明できる人は誰もまだいない、っていうことがなんで起きてるのかっていう話を今からちょっとしていきます、うんうん、そもそもなんですけど、種という、まあ、生物の分類の単位、
うん、
みたいな概念は、まあ、どうやって生まれたのかみたいな話をすると、ゆる生態学ラジオでも何回か言ってると思うけど、もともと博物学っていうのがね、
はい、
まあ、あって昔、
うん、
まあ、博物学っていうのは、まあ、自然界に存在するものとかを、まあ、発見して収集して、うん、それをまあ分類して整理して記載していくっていう学問なわけですけれども、まあこれ自体は、まあ、博物学という名前がねできる前から、まあ、古代はそれこそアリストテレスとかの時代からさ、まあ、自然界に存在するものを、まあ、なんとか分類しようとして分けて、うん、これとこれが違う、でこれとこれは一緒だとか、
うん、
まあ、そういう営みっていうのは、まあ、ずっと行われてきていた。
僕読んでないですけど、
はい、
プリニウスの博物誌
ありますね、博物誌、
あれなんかテルマエロマエで有名な山崎まりさんが、
うん、はいはいはい、
プリニウスの博物誌をテーマにした漫画を書いてるんですよ。らしいですね、
はい、
僕それずっと読みたいなと思ってまだ読んでないです。
あ、僕も読みたい、はい、なんか僕漫画とか全然読んだことないんですけど、うん、テルマエロマエとハガレンぐらいかな、まともに読んだ。
あ、読んだの？
まともに読んだ、
はいはい、
テルマエロマエもちょっと途中までなんですけど、
うん、
めっちゃ読んでみたい。そう、僕もプリニウスね、アリストテレス回じゃないですけど、うんうん、絶対ネタの宝庫だなって思ってるけど、ね、手を出してない、まだ。
ちょっと読みましょうか。
プリニウス面白そうっすね、うん、なんかアリストテレス回みたいにちょっと哲学界隈とオーバーラップする感じもあって、うんうんうん、ちょっと面白い話できそう、うん。
テルマエロマエも映画と漫画がね、再現度がすごいので。
映画見てないけど、あれだよね、阿部寛さんが、
阿部寛がローマ人
ローマ人になって全然違和感ないみたいな、
うん、そういうやつ、ね、
みんなローマ人知ってんのかっていう話ですけど、まあまあラテンっぽい顔つきってことなんでしょうね、うん、そうだね。プリニウスの博物誌とかもそうか、博物学の博物、まあ、ちょっと翻訳をどうしたのかとかは、うん、まあ、分かんないけど、まあでもあの時代からアリストテレスなりプリニウスなりが、まあいろんなものを分類していくっていうのは、まあ行っていましたと、
うん、はい。
で、まあ、近代になって、まあ、その生物というのをまあ分けようって思ったわけですけども、うん、まあ、今言ったようなまあ博物学的な分類っていうのは、もちろん進化論とか遺伝学が発展する前から、
うん、
まあ、あったわけですけど、まあ、よく指摘されてるのが、まあ、いろんな本とかでね、まあ、その時 の近代っていうのかな、まあ、西洋、中世から近代にかけての西洋の博物学においては、うん、自然っていうのは神様が作り出したものだから秩序があるものであって、
うん、
でその秩序を まあ、解明することっていうのは、うんうんうん、まあ、神の意思を、うん、まあ、見出すこともつながる、うん、しその秩序ってのはいろいろあるものではなくて真理として唯一存在するものだと、
うん、
いうふうに、まあ、思われていた。
真実はいつも一つ
と、いつも一つだと、うん、まあ、思われていたので、
うん、
これをまあ人がね分類して分けていくと、まあ、ある種一つの答えにまあたどり着くみたいな、うん、
はいはいはい、
まあ、概念が。
神は最初にいろんなものを生み出して、うん、牛なりシマウマなりチンパンジーなりキリンなりを生み出しましたと、
はい、生み出しました、
ね、ワニもいるしサメもいるし、
うん、はい、
でこんなにいっぱい生み出したのを、うん、神がなんか暇だな、なんか作るかえいって言って作ったわけじゃないよと
はいはいはい、はい、
何かしらの意図があって、
うん、あ、そうです、
作ったんでしょう、ま、いろいろと、は
い、そういうことを想定して自然を分類したり整理したりして、うん、まあ、その美しさとか、まあ、秩序に驚愕していたというのがあります、
うんうん、パズルをねはめていって、
そう、まさにそうですね、
まあ、確かにそうすればなぜ神は人間というものを生み出したのかみたいなのも、うん、その周辺を整理することで、うん、まあ、なんか探求していきそうな気がする、
なんか分かりそうだもんね、
うん、
でまさにそんな感じだったと思います。なので、まあ、リンネとかね、
うん、
有名ですけど、なんか分類学の祖みたいな感じで、うんうん、リンネの時代もまだ進化論とかもちろん、
うん、
遺伝学とかもないから、今から言うといわゆる類型学的種っていう概念を持っていて、
はい、
まあ、種というものを分類してたと、まあ、言われてます。
類型学的種、
はい、でこの類型学的種っていうのは、まあ、これもあれですよ、もちろんその人たちが持ってたというより今から見たらそういう概念だねってことなんですけど、うん、種っていうのは共通の
うん、
形態プラン、まあ、形のプランに従う個体の集まりである、はい、
うん、
で
外的特徴としてのパターンみたいな、
まあ、そうですね、まあ、もうそうです、うんうん、見た目の形としてのパターンを持っていて、
はいはい、
それは本質的に静的、まあ、静かな敵で、あの動かないってことですね、
うん、
静的なもので変化しないという考え方なんですよ。
いや今リンネの話で思い出したのは、
うん、
多分その当時18世紀19世紀ぐらいかな、
うん、
にヨーロッパで人相学っていうのが流行ったんですよ。
そうなんですよ、まさに、
うん、
はいはいはい、
いやその話ちょっと思い出して、
はい、
ヘーゲルも精神現象学っていう、うん、まあ、大著ですよ、
はいはい、
の中に人相学について触れてるところがあって、
そうなんだ、
うん、
流行りだったのかな、
流行り で、うん、でヘーゲルはちょっとね誤解があったらここに訂正出しますけど、
はいはい、
そんなに批判はしてなかっただような気はする。
あの人相学はね、あの進化の歴史の会話でもよく出てくる話で、
うんうん、
分かんない、これもざっくり理解だったら申し訳ないんですけど、例えばその鼻が高い人は、
うん、
なんだろう、なんかずる賢いとか、
はいはいはい、
まあ、適当に言いましたとか、デコが広い人、うん、なんだろうな、聡明だとか、
はいはいはい、
まあ、まあ今ちょっと適当で言ってるんで分かんないんですけど、うんうん、人相学知らないんで、とか目が垂れてる人はなんか性格が穏やかで、
はいはいはい、
釣り上がってる人はなんか性格がきついですとか、うんうん、なんかそういうのを、まあ、顔の状態、
はいはい、
顔の特徴から、まあ、その人のまあ性質とかを、
うんうん、
まあ、当てるって言ったらあれだな、
普段目を閉じてる人が開けると怖いとか、
そうなんですよ、まあ、そういう実際そうかもしれないけど、
こいつ本気を出したなみたいな感じ
それ二層学か表情学とかまあまあでもそれとか、
なんか漫画のさ、その表情とかさ、うん、キャラクターの顔の作りとかにも、
う
ん、なんか影響は与えてそうだよね、
うん、
おっとりしたキャラクターはこういう垂れ目にしとこうとかさ、
うん、まあると思う、でイメージとして実際あるし、
うん、
まあ、それはある種その本当に体型立てて、それが、はい、まあ、本当だと、
うん、
いうことでやったのが多分人相学なんですけど、いやこれねまさに今の類型学的種概念とちょっとまあニアリーで近いところがあって、
うんうん、だそういう風にこの人はもう垂れ目だからもうおっとり族に入れようとか、
うん、
そういうことをしてるのが、はいはい、まあ、類型学的な種の概念ですよね。
多分ねこの発想の元にあるのは性的なみたいなことも言いましたけど、
うん、
理想の形、
はいはいはいはい、
的なものが存在するっていうのを、うん、まあ、類型学的種概念では想定してるんですよ。
うん、
まあ、例えば、まあ、シマウマ、
はい、
シマウマとかであればもちろんその島の模様のね個体差とかはまああるでしょうと、うん、
はいはい、
個体差はあるんだけどシマウマの理想の形というのが実は存在してるんですよ、
うん、はい、
と、
まあ、想定して、ね、
想定しましたと、
うん、
これがいわゆるさっき言った種は共通の形態プランに従うって言った共通の形態プランみたいなのが多分この理想的な形だと思うんですけど、
うんうん、
これにまあ振れ幅はあれど、
うん、
そのプランから外れすぎない領域に入ってますよねと、
うん、あー、だから IKEA の家具を買って、うんうん、 中に組み立て説明書があって、うんうんうん、例えば本棚を作りますってなって、はい、まあ、みんなこうネジの締め方だったりの甘さとか、うんうん、なんかちょっと棚板逆につけちゃったみたいなのはあるけど、さすがにソファーにはなんねえだろうっていう、
ね、あ、でもそんな感じかもしれない。まさに説明書、
うん、
通りの姿が、
うん、
今言った共通の携帯プランであって、はい、個体差は出てくるけど、うん、まあ、そこから大きく外れないでしょと、
うん、
いうのが類型学的主概念ですし、うんうん、おそらく人相学とかも、あ、なんかね、でもうまく説明できないけど出てくるんだよ、よく、
うん、だから、
この、まあ、でも
美しい人体の比率みたいなのは、
はい、
結構よく西洋美術界隈とかでも出てきますし、うん、例えば、はい、もう目は顔の何分の1のところに位置して、
はいはい、
鼻は何分の1でみたいな比率は人間の顔としても、
うん、
これが一番美しい顔だみたいな風に主張はされてますね。
なんかね、聞くよね、なんかそういうのね、うん、まあ、でもまさにそういうことだと思ってて、まあ、人相学も多分それの、まあ、おっとり目がしてる人っていうのはある種、
うん、
まあ、パターン化して、うん、これがまあおっとり顔です、
はい、
でここからどれだけ外れているかで程度を測ります、
うん、
で性格も測りますみたいな、
うん
うん、まあ、そういう発想があったのかなと思われてます。
醤油顔族と塩顔族とかがいてね
今でも SNS とかでね流れてきたりしますよね。
いや、この人は塩顔タイプなんだけどちょっと外れてるから塩麹顔タイプみたいな
ありますよね、なんかいっぱいあるよね、うん、で最後なんかオリーブオイル顔
オリーブオイル顔で
なってるっていう
もこみちで落とすっていう
ね、大体ありますけど、
はい、
まあ、未だに信じられてる部分もありますよね、
うん、
手相とかももしかしたら一種そういう
血液型とか
ねそういうのももしかしたら単価のパターンに落とし込む、
うん、
でそのパターンっていうのは理想というか、まあ、典型的なパターンを持っていて、
はい、
個体差はあれど A 型っていうのはこういう性格です。
まあ、血液型は血の内部の話だからちょっと類型とは違うか、
まあ、形態とは違うけど、まあ発想としてはでも一緒なんじゃないかな、うんうん、見えてるか見えてないかの差ですけど、
うん、
典型的なパターンがあって、そこからまあ誤差はあれど大体 A 型ってこうじゃんみたいにまあ議論されちゃうのとまあ同じような考え方だったんですよ、はいはい、なので、まあ今もだけどこれは分類学の基本はまあ引き継いでて、例えばミツバチ、セイヨウミツバチどういう種ですかっていうのを多分記載しようとすると、セイヨウミツバチはまずまあ昆虫なので、
うん、
足が6本あって、でこの足のうち前足は何個の節に分かれていて、
うん、
この節は何体何体何体何の日で分かれていて、で爪が何本あって毛がどのぐらい生えていてみたいなのをまあ詳細に書いていくと思うんですけど、はい、新種の記載をするときって、まあ、これはまあ類型学の時からある種多分変わらなくて、
うん、
類型学もこれをだから詳細に記していったものが、
うん、
西洋ミツバチの共通の形態プランか、
うん、
だろうということで、はい、それを記載することに意味があったし、種の同定をするときはその共通の形態プランにどれだけ沿っているか、
うんうんうんうん、
この共通プランと、まあ、西洋ミツバチの共通プランとは分からないけど、まあ、日本ミツバチの、はい、共通プランを見比べてどっちに寄ってるだろうってので、
あ、
まあ、種を見分けるということを、
はい、
まあ、考えたと。
写本研究と一緒ですね。
写本研究と一緒なの？うん、
あの、まあ、プラトンとか、はいはいはい、アリストテレスとかの文献って、
はい、
もう散逸してるものもあるんですよ。
ま
あ、プラトンとかはまだ保たれてるけど、
はい、
もっと昔の古代の研究者とか、
うん、
ピュタゴラスとかね、
うん、
あのパルメニデスとかっていう哲学者のやつって、
うん、
もう散逸しちゃって分かんないんですよ、
うん、
でみんながそれを書き写すんで、
うん、
間違いだらけになるんですよ。でこれ西洋哲学だけじゃなくて、はい、例えば仏典の研究とかでも、
あ、ありそうですね、
なんか同じ経を写したんだけど、
はい、
ちょっと違ったりとか、
はいはいはいはい、
そういうのってもう古代哲学あるあるなんですよ、うん、
だって今でも誤植ありますから。
そう
今のこのテクノロジーを持ってして
でも誤植がある、
ネキベイになったりね、
そうネキベイになったりするんですけど、それを A 写本から例えば D 写本まであって、
はい、
全部一軸比べてって、
はい、
AB 写本は同じだけど、
うん、
で D 写本も同じ、
うん、
C 写本だけ違うってなったら、うん、まあ、じゃあ C が間違ってるんだろう、うん、
おそらくね、だからそうだろうね、うん、多分
ってやって、だいたいそれでこう、
はい、
元の記述はどうだったかっていうのを確かめていく、
うん、
だからそれも原本は一つっていう考えがあって
あ、そうかも、うんうん、そうだそうだ、
でそれに間違いが含まれてるからそれを見比べてって、
うん、
まあ平均値じゃないけど、
うん、
だいたいみんなが取ってる、まあ、認識をより集めていくっていう
理想のというか本来ある、
そう本来
ある原
本, ある原本アリストテレスのこの美学っていう本は、うん、こういう構成に違いないみたいな、うん、脳がね、あのやるのが写本研究なんで全く一緒ですね。
一緒ですね、
うん、
もう一緒のことまあ知ってたんですよ、類型学的主概念っていう中ではね、
うん、
だけどある説がですね、
はい、
生物学におけるある説が、
うん、
ちょっとはびこってきてからですね、
はい、
これまでの種の概念を考えるとあれって思うようなことがちょっと出てくるようになるわけですね、
うんうん、
これはまあ進化論って言うんですけど、
お
進化論ってざっくり言うとですよ、
うん、
てかタイトルがもう種の起源っていうね、ダーウィンが書いた、
まあ、確かに確かに
種の起源なんですけど、
うん、
まさに種
そうだね、
とは何からできたのかってことをタイトルに載せてる、
うんうん、あのタイトル
そういえばそうですね、
すごいね、
そういえばそうだね、うん、そういえばそうなんですけど、種の起源なんですけど、
へ
ー、種の起源は何だったかっていうと、
うん、
変異だったんですよ、個体の変異、
あーなるほどね、今まではもう扱ってた目の前に見たやつで、はい、もう決め打ちだったんだけど、なんかちょっと前まで違う姿をしてたらしいとか
はいはい、はい、
っていうのが明らかになったってことですね、はい、
そうですそうですそうなんですよ、まさに、まあ、だから進化論っていうのはつまり、
うん、
まあ、それをもっと突き詰めて言うと、ダーウィンがここまで行ったとか分かんないんですけど、おそらく生命っていうのは単一なり、
うん、
もしくはまあそれともかなり少ない数のものから進化してきて、
はい、
発生してきて、まあ、系統樹書きますけどね、こ、うん、んな感じで変異してきた結果今のまあ種と呼ばれる、
はい、
別れ方をしたんですよねっていう話をまあしてるわけですよね、
うんうん、はい、
なんでそんな変異が起こるのとか、変異が起きてかつその変異がなんかある種種のように固定されていくのっていうのをまあ自然淘汰の考え方とかを使ってまあ説明したわけですけども、うんうん、はい、ここで大きくさっきの類型学的種概念と違うのは、このまあ時間の流れみたいなのを考慮に入れるようになったってことなんですよね、やっぱり、
うんうんうん、
さっき言った類型学的種概念だと、生き物はそれは本質的に性的なもので変化しないってまあわざわざね、
うん、
言ったわけですけれども、いくら時間が経とうが、
はい、
今目の前にシマウマは何億年前をまあそもそも想定してたかも分かんないんですけど当時、うん、まあ大昔、
はい、
神様が作り保ったタイミングから今、
うん、
そして未来永劫そのシマウマの共通のプランが、
うん、
携帯プランが変わることはない、
はい、
と想定してたんですけども、進化論のことを考えると、いやいや時間の経過とともにどんどん、
うん、
まあ、生き物ってのは変化していくんだよっていうことを考えないといけなくなったんですよ、うんうんうん、だからね、あのさらっとね、生物の本とかを読んでると、種とは4次元的なものであるみたいなことをね、まあ、わざわざね書いてたりする本とかもあるんですけど、
時間という軸があるよと、
まあ、要はそうです、多分時間っていうのを強調したくて4次元ってわざわざ、うんうん、言ってると思うんですけど、いやまさに時間のことを考えないといけなくなっちゃったんですよ、
うんうん、
そしたらね、僕が冒頭言った話になるんですけど、
うん、
あのまあ、吉野部ネズミの話しましたよね、
まあ、
どうやら今、
うん、
吉野部昔ネズミというネズミがいたらしいという化石が発見されました、うんうん、1000万年前にいたらしい。で今ね、鹿児島県にね、吉野部ネズミという角が10センチ生えたネズミがいるらしいと、
はいはい、
こいつらはどうやら共通祖先とな、うん、子孫の関係にあると、
うん、だからもうちょっと、
はい、
正確に言うと、
はい、
鹿児島に生息する角が10センチあるネズミをまず吉野部ネズミと名付けました、
はい、名付けました、
そういう種ですよ、
いるからね、
うん、鹿児島いるから、
うん、
でそしたら福岡から化石が出土してきて、
うん、
なんかネズミだと、
はいはいはい、
で角はないなと、
ないね、
どうやら、
はい、
でもいろいろ特徴を見ていくと、はい、なんかどうやらこいつが吉野部ネズミの祖先らしいと分かって、
あ、そうです、まさに、はい、
でこの角のないやつを吉野部昔ネズミと名付けましたと、
名付けようと、
はい、
思いましたと、
これが多分正当な、
ね、
こっちの順番ですね。
そうですね、はい、確かに僕の言った順番だとあの整理されすぎです、
うん、
認識の順としては先にそういう順ですね、
はい、
で実際歴史的にもそういう感じだと思うんですよ、うん、で冒頭の疑問なんですけど、あ、じゃあ1000万年前からおそらく角が徐々に伸びて今の姿になったんであろうということが分かったんですけど、うんうん、じゃあこれ角がね、
うんうん、
何センチぐらいにまで伸びたらどこからが吉野部ネズミで、
うんうんうん、
どこまでが吉野部昔ネズミだったんだろうってのを、
はい、
考えると、
なんかそれまでは角が10センチあるものが吉野部ネズミという種であるっていう定義だったんだね、
はいはい、それしかいなかったんですよ、
うん、
そしたら化石が見つかっちゃったんですよ、
はい、
で今はいいですよ、化石はないっていう特徴です、うん、で今は10センチあるっていうこの断片的なものしか見つかってないんですけど、はい、進化論のことを考えるとその間があるんですよ、時間があるんですよ、
長い時間がね、
長い時間があるんですよ、
うん、
でここを想定すると、
うん、
さっき言ったようにおそらく徐々に伸びてきたんですけど、
はいはいはいはいはい、
これどっから種の区切りをつけます？
あ、なんかすごいあれだね、ゼノミを帯びてきたね、
ゼノミね あれね、
ゼノンビを見てきたね、なんかそれ。
どこまで分割してみたいな。
うん、例えばさ、500万年前にさ、慶喜5センチネズミにっていうふうに名付けたとしたらさ、はい、次4センチネズミを作んないし、
まさにまさに、
はい、4.5センチネズミも作んないといけないよね。
4.5センチネズミを5センチネズミ入れる ?4 センチネズミ入れるいや、それは独立した種だって言ったら、うんうん、じゃあ 4.51 ミリネズミはどうしますとか。
そうそう。
じゃあそういうことになるじゃないですか。
ね、
まあ、考えたらわかるじゃないですか。
うん、
今は化石と現世書しか見てないけど、
はい、
進化論を考えるとそのことを考えないといけなくなるんですよ、
うんうん、
ってなるとね、種ってのをでも作らなきゃいけないんだったら、
うん、
誰かがどっかで鋭意で区切りつけないといけないんですよ。
そうね、
うーん、4センチのとことかね、
うんうん、
あ、 5.5 ぐらいとかで切らないといけないってことなんですよね、
は
い
は
い、
誰かがこれはもう自然数で区切ります、は
い、区切りましょうとか、例えばね、
はいはい、
いいですね、10種類ぐらいできると、うんうん、みたいなの誰かが決めないといけないんですよ、
うん、
神様じゃないですよこれは、
うんうんうん、
誰か、まあ、おそらく分類学者が。
グラデーションだったらそもそも種っていう概念が必要なくなっちゃうもんね。
そうなんですよね、極端な話、
うん、
ってことはこれ僕何が言いたいかっていうと、種ってのはすっげー主観的なものなんですよ、
うんうんうん、
かつては神様がポンって作り出したものを客観的に観察して、
うん、
種というのを見つけ出すって、まあ、ある種というのが存在して実は世の中、
うんうん、
それを僕らが客観的な検証を持って見つけ出す作業かと思ってたんですけど、
はい、
進化論というのが出てきてしまったせいで、
うん、
種というのは誰かが、まあ、詳しい人たちが分類学者の方々が、うん、ちょっと乱暴に言うと主観的に決めに行くっていうものに変わっちゃったんですよ。
いや、それ面白いね、うん、今まで客観的な作業だと思われてたものが、うん、主観的な作業に変わっちゃって、
はいはい、
でそれを変えたのが進化論っていう。
進化論なんですよ。
しかもそれが種の起源というタイトルで発表されたって、はい、
そうですね、
激アツですね。
なんか僕、ね、そこにつなげられたらよかったのに、僕今さっき喋りながらそういえば種の起源だって言ってましたけど分かんない、ちょっと僕もね、なんか整理してちゃんと読み切ったりしたわけじゃないから、種の起源を、うん、どこまで想定していってるか分かんないけど、
うん、
ダーウィンとかは多分ちょくちょくやっぱ種とまあその変異っていうのは程度の差だみたいなことを、
うんうんうん、
のニュアンスのことをまあちょくちょく言ってるらしいみたいな、いろんな本で見るので、
うん、
まあ、おそらくそういう意図で種の起源というのは変異ですよ、
うんうん、
で変異がまあ今言ってきたものが今種と呼ばれてるものだよっていうのを言ったってことなので、
は
いはいはい、そうなんですよ。だから種って主観的なものなんですよ。
これ、
はい、
分類っていう話で、
うん、
前にもちょっとしたかどうか分かんないんですけど、うん、他の仕事の方で、
うん、
資料の整理をやってるんですよ。社内に散逸した資料を
大変だな、
集めて、
はい、
窓際じゃないですよ、
はい、
窓際じゃないですけど大事な仕事なんですけど、
はいはいはい、いやでも
これを使用者、その資料が見たいよっていう人に、うん、が見やすい分類をしなきゃいけない、
しないといけないよな。
から3層ぐらいに分けて、
うん、
大分類、中分類、小分類みたいな感じで、はいはいはい、これはこうでみたいな分類する作業がめちゃくちゃ難しいんですよ、
ね、はい、難しそう。
でそれでね、資料がまあ1000枚ぐらいあって、はい、それをこう分類するみたいな、
そうね、
いう話で、
うん、
で大体こうこういう地図を作ったら分かりやすいかなみたいな感じで作るんだけど、うんうん、でもそれもなんか他の社員からなんかこのカテゴリー見づらいねみたいなとか、なんかなんでこのカテゴリーないのとかさ言われるんすよ。
言われるんすね。
僕がその他にまとめたものをその他にまとめちゃダメだっていう勢力がいるんです。
いそういそう、
うん、だし、なんかこれはそもそもカテゴリーの分け方が間違ってるとかっていうのがあるんですよ。1000枚の資料でさえそれなのに、この地球のしかも未だに新種が見つかり続けているこの自然界を分類する唯一の方法なんてあるわけがないよね。
そうなんですよ。しかも今でさえそうなのに、過去のことまで、
うん、そうそうそう、
まあ、もっと言うとまあ考えなくて今はいいけど、未来のことまで考えると分け方無限大じゃないですか、
うんうん、いやあるのよ、あのね、昔の人が全部カテゴリーで区切って作ったんだけど、はいはい、フォルダ開けると中に何にも入ってないっていうのがあって、
あ、
うわ、ここに資料あると思ったんだけどなっていうところが、はい、フォルダはあるのに、
はい、
多分その人は作ったんですよ、未来ここに入る資料があるはずだって言って、
はいはい、
メンデレーエフの元素周期表みたいな感じで開けて作っておいたんですよ。
ここを、あ、元素周期表か、はい、
はい、
水平リビね、うん、
でもそこにまだ元素が見つかってないんですよ。ファイルがなくて、でクソ、なんで見つかってないのかよっていうのもあったんで、はい、やっぱ大変だね。
そうだね、
時間軸を考えるとね。
そうなのよ。だから今の例えで言うと、 神様がもうジャンル分けしてくれてると思ってたら、うん、自分でしろって言われて今当惑してるみたいな、そんな感じなんですよ。まさに
資料に全部タブがついてると思ったんですよ。
神様がタブつけてくれてるかと思ってたんですよ。
ハッシュタグとかついてると思ったら、
持ってたら、ね、
全然ついてない、
ついてなくて、で自分でやんないといけないってなると、うん、えってなっちゃうと。で極端な話、カテゴリーこれさ、
うん、
もうないということもできるわけですから、うんうん、進化の話で言うと全部つながってんだから、
うん、
どこを区切っても主観的な判断なんだから、
うん、
生命というのは種というのは存在しなくて一つなんだと、
うん、はい、
いうこともまあできるっちゃできるんですよ。
いやこれさ、広げるけど、
はい、
ハンナ・アーレントっていう政治哲学者の人間の条件っていう本があって、
はいはい
はい、これはこの当時もうついに人間が宇宙に進出したぞみたいな、うん、雰囲気で書かれた本で、
うん、
この人間が地球に住んでるということがもはや条件じゃなくなったから、
はい、
これ宇宙に行ってもなんかこの適用されるような人間の普遍的な活動をみたいな話とかで始まるんですけど、うん、これその環境とかもそうだけど、例えば今の柴犬っていう種がいたとして、
うんうんうんうん、
こいつを宇宙に持ってた時に、はい、その月で育った柴犬第一世代は違う種になるのかみたいな、
はいはい、
地球柴犬と月柴犬で分けるのかみたいな話も、ね、
はい、
なってきますよね。
もうそういう話なんですよ。分類っていうのはもうそういうことなんですよ。でもね、あ、そうです、ちょっと先走って言っちゃうと、
うん、
まさに主観的な作業で、
うん、
でもどこで区切るかっていうのが大問題になってくるんですけど、この区切り方でどこに着目すべきかってのが冒頭言った30種類とか今あるわけでなんですよ。だから今言った宇宙で生まれた柴犬は別の種なのかっていうのは、多分そうなった時に分類学者がみんなでうーんって考えて例えば分かんないけど、まあ今で言うとまあ遺伝子とかなのかな、遺伝子があんまり変異してないから同じ種だと言うけど、じゃあ宇宙芝居の第5000世代が5000目世代がちょっとなんか変わって、なんかすごい無重力に適応する遺伝子とか出てきたとしたら、また多分その時に分類学者がうーんって考えて
宇宙分類学者が
宇宙分類学者が出てきて、うん、いや同じ人だって言うのか、新たにいやここの変異は変わってて、この変異っていうのは無視できない変異だと、
うん、
言って言う人が出てきて、他の分類学者も確かにそうだねっていうのが多数派になったら、
うん、
その時そこには多分宇宙柴犬という種が多分できる、
はいはいはい、
っていう話なんですよ。
なるほどね。
だからどこに着目するかっていうのは、
うん、
例えば動物の分類学においては、
うん、
さっき言ったその生物的種概念、マイヤーの言った生殖的に隔離されてるっていうのが今割と重視されてる、
うんうんうん、
まあ、プラスあれですね、遺伝子の変異、
はい、
っていうのが今多分2大じゃないかな、動物においては、
はいはいはい、
哺乳類とかね、
うん、
まあ、この2つが多分大きな種としての違いを決めるものだと思われているから重視されてるんですけど、
うん、はい、
将来宇宙柴犬とか、もうなんか時間を飛ぶ柴犬とか出てからちょっとまたね、
うんうん、
重視するとか変わりうるんですよ。
はあ。
だから30種類もあるし、
うん、
なんですよね、
その結論が出ないというかね、はい
はい、そうなんです、結論が出ないんですよ。
だから例えばずっと地球にいた地球柴犬が
柴犬ね、柴犬まあ厳密に言うと品種ですけどね、まあまあまあ品種の話もちょっとしますけど、はい、
まあまあちょっといいとして、まあ、まあ
一旦柴犬という種がいたとして、うん、はいはい、
いたとして、はい、かわいいね、それがその月柴犬としてね、
はい、
その月に行って、うん、であの暗い環境だから、うん、目が頭蓋骨よりも大きくなった種が
ボンつって
ボンつって、はい、トンボみたいになった柴犬がいたとします。
はい、はい、
でまあ、月の文明から見たら、はい、昔地球柴犬がなわけですよ。
そうですね。
で、それを地球から、はい、コロニーからキュッて取ってきて、はい、交雑させたら、はい、今柴犬ができましたみたいな。
間柴犬。
そう、現在柴犬が。
ちょうどいい柴犬が生まれたんですね。
できましたみたいな。
はい。
っていう風になって、はい、で、しかもそいつも大きくなって、うん、交雑することができますってなったら、
はいはい、
マイヤーで言ったら同じ種じゃん。
そうです。
っていうことだけど、
はいは
い、いやいやいや、さすがに目がトンボみたいにでかくなった、
はい、
月柴犬は違う種でしょ、はい、みたいな。
そうですね。
もう頭蓋骨の形とか、
うん、
形からする、うん、そう、系統学的なところから言うと、
うん、
全然違うよねと。
そうです。
むずいね。
むずいんですよ。だってまあ、マイヤの話でさえ、生殖的にまあ隔離されてるって、生殖隔離とかよく言うんですけど、
うん、
これパターンあって、交尾してもあるけど、
うん、
生まれる生まれないもあるけど、自然界において地理的に分断されてるから実質
できない
生殖できないよねとか、うんうん、体格差があるからできないよねとか、はいはいはい、あとは生殖器の形が違うからできないよねとか、うんうん、そういうのも含んじゃってるんで、はいはいはい、もうなんかこれ外来種問題とかとも絡みますけど、
うん、
別の種って言われてたけど、例えばあの千葉県では今ニホンザルとね、
はい、
あの台湾から来た赤毛ザルかな、っていう別の種なんですけど、
はい、
入ってきちゃって交雑してるんですよ、
うんうんうん、
で生まれちゃってるんですよ第二世代が、雑種世代が。これもさ地理的に隔離されてると思ってたんだけど、
うん、
隔離されてないんですよ、
うんうん、
さっき言ったのも宇宙と地球で隔離されてるはずだったんですけど、交配させたらできちゃった、
うん、
でもこれって自然状態っていうのかとか、なんかそういう議論とかもあって、はいはいはい、むずいんですよ。
これは人為的にやったからできてただけでみたいな、ね、
人為的だから例外として処理できると判断すべきか、うん、だからそれも当時の分類学者がどう考えるかなんですよ、はいはい、で今は例外的な雑種として扱ってるんですよ、今例えば今の言ったようなもの、
うんうん、
けどこのじゃあ雑種がさ世代を重ねてさ、うん、1000年後とかに、まあ、1万年後の人がさ見たらもう昔からいたよみたいな、
うんうん、
でも由来は雑種らしいよ、でももうそれで生態系の一部になっちゃってるじゃん、はいはい、とかなると、うん、そろそろ種として認めちゃうかな
あ
っていう話があって、これちょっと後でします、後で別回でしようと思ったんですけど、
はいはいはい、
っていうそんなもんなんですよ実は種って、
うん、
っていう話をしたかったんですよ。
種ってそんなもんなんだね、今となっては、
今となってはそういうもんなんですよ。でもじゃあ種って存在しなくていいのかとか、
うん、
そういうことを言うとまたこれは違ってですね、
うん、
じゃあなんで種が必要なのかっていうとですね、これちょっと僕の持論もあるかもしれないですけど、
はい、
あの便利だからですね、便利で実用的だから種っていうのは存在してるし、うん、分類学っていうのは未だに止まらずやり続けてるんだなって僕は思ってます。
でも、
はい、
何が便利なのかちょっとよくわかんない、イメージできないな。
ですね、まあ、単純に人間がねいろんなものを理解しようとした時って、うん、なんかどうやら分類して、うん、細かく要素に分けてって考えた方が分かりやすいらしいんですよ。
まあいっぱいのことは同時に考えられないからね、
うん、考えられないからさ、例えば、まあ、種というものが存在しません、生命とは一つですって言っちゃったらさ、
うんうんうん、
もう多分学問的にはさ、もう多分進化学とかもある種終わるじゃん、
うん、
あ一緒だ終わりなんでこんなに分かれてるのを考えるのが進化につながったんですか、
うんうんうん、
分かれてないって言っちゃったらもう生命が生まれた時ぐらいしかもう議論にならない。
だからさ、うん、例えば治療法とかさ、
はい、
でも、うん、ウサギのがんには適用できました、
はいはいはいはい、
けどまだ人間に適用できるかどうか分かんないです、うん、この治療法みたいなのありますよね。
あります
ね。それを種というものをなくしてしまったら、うん、まあウサギでできたらまあ、うん、同じシアノバクテリアから生まれた人間だし、うん、いけるっしょみたいな感じでやれちゃうんだね、はいはい、
やれちゃう、まあ、もっと言うとあれかな、ウサギっていう個体としての概念もそうだし、今の言い出すともうもはやその細胞とかも分ける必要なくねとかなっちゃうじゃないですか。
もう
っていうか単細胞生物と多細胞生物の違いって何とか言い出す、
うんうん、
これも一緒なんですとか言われちゃうとさ
確かにね、
もう、うん、じゃあ細胞も一緒です、違いはありません、全ては一つ全部で言っちゃうと始まらないじゃないですか、う
ん、ねえ、だから俺らの中にミトコンドリアがいっぱい住んでるのもなんかちょっとね、はい、よく分かんなくなっちゃう、
よく分かんなくなっちゃうし、もはやミトコンドリアというのも人が恣意的につけたものです、一つですとか言われたらもう終わりじゃん
すごいね、
うん、だからねやっぱ便利なんですよ多分、自然とかを理解する上においてはめちゃめちゃ便利だし、今言った医学とかにおいても、はい、いくらね主観的だと言っても、
うん、
人間が多分一番分かりやすくしかも納得しやすい形の最小単位として種っていうのを分けるっていうのは、はい、めちゃめちゃ実用的なんですよ、
うんうん、
応用が効くんですよ。なのでだから種が必要ないっていうわけじゃなくて、
うん、
多分今言ったまあ実用的だったりもしくは万人がその納得するような形の分け方っていうのは、
はい、
う形は変わってくんでしょうけど、さっき言った宇宙芝居のとか出てきちゃうとね、
うん、
けどこの種という分け方自体がなんか死んだかとかいうわけでは多分ないんだろ
う
と僕は思ってますし、だから分類学ってのは未だに大事な学問として存在するし、もっと言うとね、僕の参考者書籍の一個なんですけど、種を語ること定義することっていうね本がありまして、種問題の科学哲学って、でまさにこれが何を議論してるかっていうと、種の定義っていっぱいあるじゃ
ん、
で立場とかによって、
うん、
みんながこれが種だと思ってるものって違うはずなんだと、
うん、
科学者の中でもね、
はいはい、
けど種の定義が一個に決まってないのに、
うん、
みんななんか話通じてるじゃん、
はいはいはいはい、
何をもって通じてるんだろうねっていうのを調べた本なんですけど、これがでも厳密に言うと種の定義決まってないから、
うん、
もう議論始められませんっていうこともできなくはないんだけど、
うんうん、
ある種決まってなくても今医学を発展して生物学も発展して、うん、いろんなことが分かってきて、で今だと生物多様性とかもね、
うん、
あれも種が一つとか言ったら多様性もクソもないからね、
はいはい、
一致ですって終わっちゃうんですけど、そういうなんかものの理解、
うん、
でこの多様なことによって僕らはまあ生態系サービスとか言いますけど、うん、いろんな利益を被っていて、
うん、
でそれを守ることが大事だよっていうのも細かく分けて分類してるから初めて分かったこと、
うん、
なんですよね。で定義は決まってないけど、でもその議論はできちゃってるんですよ今、
うん、
で未来は多分できるんですよ。でも種ってのはある種実用的なものだから、うん、そういうものでいいんですよ、便利だから、
うん、
っていう話をちょっと今回強調したくて持ってきました、
うん、
でまあだから僕がね、あの以前の動画で、
はい、
種の保存はないみたいなの群島太の話とかをした時の、うんうんうん、タイトル的には僕がその群島太を論破するみたいなタイトルの回があって、全然論破はしてないんですけどあのまあ疑問点みたいなのを挙げた時にね、どっからどこまでを集団および種って呼んでるのみたいなこと言ったんですよ、うんうん、それこそ吉野宗純鹿児島支部とか、
うんうん、言った
ね。で、まあ、それに対してコメントとしてはこれの何が反論なのみたいなコメントもあったんですけど、うん、僕すみません、あの時言葉足らずで申し訳なかったんですけど、まあ、今言ったようなこと言いたかったんですよ。種の保存っていうものがあるとして、その種の保存の種って何ですかと、うん、それを議論してる人今誰もいないですけど、さらっと大事なことを見逃してませんっていうのをまあ言いたかったんですよ、うん、あなた見てる種ってのは今30種類あるうちの種に含まれてるものなんですか、
うん、
それともここにはまだ見ぬ未知なる神様が言う種なんですか
、うん、
でもそんなものをあると想定して議論進めちゃっていいんですかね、
うん、
みたいなことはまああの時本当は言いたかったけど、
うんうんうん、
ちょっと
だからあれだよね、うん、生物学者でさえ、うん、その種の定義は30種類以上あってまとめられないのに、はい、何をその一つのネズミが種の保存だと思っているのかみたいな、
思ってるのかっていう話ですね、まさに、うん、っていう話をまあちょっと本当はしたかったんですよ、
うん、
まあ、もっと言うと雑種の存在とかをどう扱ってるのとかね、
うん、
雑種って全然いますよ普通に、結構大事なんですよね、繁殖干渉っていう話、前あのタンポポの話でしたけど、
あ、はいはい、
植物なんて雑種まみれですよ
なるほどね、はい、確かに確かに、
はい、どっから種なんすかねっていうかね、うん、まあ、そういう話とかあるんですけど、
西洋タンポポが、
はい、ありましたね、
なんだっけ、
ね、いっぱいあったね、関西タンポポとかね
はいはい、はい、
東海タンポポとかね、もう僕もちょっとあやふやなんですけど、うん、植物はもっとね複雑でね、同じ種ってなんだけど染色体の数が違うよとかいろいろあってね、植物はまたややこしいんすよ。
なんかそんな話がありましたね、はい、繁殖干渉って、
うん、ね、ありましたね、
何話か
に、 あれさろ花粉爆弾をしてるんだみたいなね話をしてたんですけど、だから種ってのはそういうもんなんです、そういうもんだけど超大事なんです、
うん、
実用的で便利だし僕らが自然を理解する上でめちゃめちゃ大事なんです、
うん、
けど種が絶対的なものだと思ってると一昔前の類型学的種概念みたいな感じで、
うんうんうん、
ちょっと議論が一昔前に戻っちゃうから、
うん、
気をつけようねっていう話でございました。
はい、みんなのあの俺の種概念を、
まあ、そうだ、そうですよ、逆に言うと
俺の種概念を、
そうですよ、逆に言うと今種概念言い放題ですよ、あの言い放題って言ったら多くの人々、まあ、分類学者とか専門家が納得できる種の分け方、うんうん、を提唱したら、もしかしたらそれが採用されて、
うん、
あなたは今歴史に名を残すことになるかもしれません、うん、なのでぜひコメント欄ですね、私の考える種の分け方種概念というのをねぜひあの投稿してください、もう適当でいいですよ、適当で、
うん、
分け方のいくらでもあるからね、
うん、そうね、
はい、てか大喜利してください、大喜利であのボケてくださいということで、今回の話は以上にしたいと思います、ありがとうございました、
ありがとうございました。